今日は、このエステル記の9章ですね。9章を見ていきます。でいよいよですね、このアダルの月の13日が訪れたわけです。でこのアダルの月の13日ですね、今で言うなら2月から3月の間です。このアダルの月っていうのは2つの命令が行われようとしていました。一つは、3章の、このエステル記の3章の13節にあります。3章の13節。書簡は九使によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の一日のうちに若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし殺害し滅ぼし彼らの家財をかすめ奪えとあった。これ一つの命令なんですね。これがハマンという人によって言われた一つの命令です。でもう一つの命令が8章の11節にあります。8章の11節。その中で王はどの町にいるユダヤ人たちにも自分の命を守るために集まって自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし虐殺し滅ぼし彼らの家財をかすめ奪うことを許した。ここに同じ日に2つの命令が出されたわけです。一つはユダヤ人を滅亡し、全て殺せ。でもう一つはユダヤ人を殺す者に対して正当防衛をしていいということですね。これはユダヤ人に対してはあくまでも正当防衛という形です。自分たちを殺す者を襲う者を反対に全て殺してもよいという命令が出されていくわけですね。この二つの命令があったわけです。でどちらが強かったかというと、もうユダヤ人のそのモルデカイという人がですね、王様の次の位にまで行ってますので、人々はみんなユダヤ人を恐れていくわけです。それでユダヤ人は、勝利をしていきます。で、9章を見てみますとですね、それでもユダヤ人に歯向かう者たちが、出てきました。で、スサの城で500人、そしてハマンの息子が10人、これ12節にありますね。あ、9章の12節で、ユダヤ人はスサの城で500人とハマンの息子10人を殺して滅ぼした。で、15節には、スサにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、スサで300人を殺したってあります。そして16節には、王の諸国、諸州にいる残りのユダヤ人たちも団結して、自分たちの命を守り、敵からの安息を得た。すなわち、自分たちを憎む者7万5千人を殺した。で、この、しかしですね、略奪品には手を出さなかったと言って、家財奪っていいという命令もあったんですけど、それは奪わなかったんですね。あくまでも正当防衛という形です。そして、このペルシャの人たちもですね、モルデカイへの恐れがあったんですね。それでユダヤ人に、他の人たちは、ユダヤ人を襲わなかったということです。ですから、ユダヤ人が、すべて殺される日にユダヤ人は勝利を持ったということですね。で、これを記念してプリムの祭りを行いなさいということが言われているわけです。ですね。で、このプリムの祭りというのは、プルというですね、9時に、4章の、ちょっと言いますね。このプリムの祭りっていうのは、ペルシャ語のプル、くじっていう意味ですね。くじを引くのくじを複数にしたプリムと呼ばれるようになります。これは、3章7節ですね。3章の7節で、クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、 一月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。くじは第十二の月、すなわちアダロの月に当たったという。このところから、プルの複数形、プリムですね。このプリムの祭り、このプリムっていうのがプルから来ている。くじから来ているということです。そういう祭りが制定されていったんですね。で、このプリムの祭りっていうのは聖書のですね、立法の書には記されていません。でもユダヤ人の間で永遠に祝われるべきものとしてされました。で、今もですね、現在でもユダヤ人の間では祝われています。で、13日に断食をします。そして、夕刻から街道に集まります。で、ユダヤ人の、一日っていうのは夕方から始まります。夕方から一日が始まるんですね。だからその前の13日というのは、夕方になったら13日が終わります。で、夕方から、日が沈んでから14日が始まるんですけども、その日に街道に集まります。そして、このお祝いをしますね。で、その時にこのエステル書が読まれるんですよ。街道で。で、ハマンって名前が出た途端にですね、人々はみんなその呪いの言葉を言うんですね。ハマンは呪われよというのはね、みんながわーって言うんだそうです。そういう祭りがあるんですね。で、今日はですね、そういう神様がなぜそういう祭りを制定されていったかという、ちょっとそういうお話をしたいと思うんですね。で、これ申命記の言葉です。申命記の言葉です。あなた方のうちの男子は皆年に3度種なしパンの祭り、七週の祭り、カリユの祭りの時に、あなたの神、主の選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。これ、申命記16章、16節の言葉です。ちょっと戻ってもらっていいですか。ここにですね、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリユの祭りという三つあります。これがユダヤの三大祭りと言われているものです。何か一つ足りないと思いませんか。種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭り、あれ、あの大事な祭りがないなと思いませんか。杉越の祭りですね。実は杉越の祭りっていうのは種なしパン、これと同じなんです。杉越の祭りが祝われた後に種なしパンの祭りというのが続きます。ですから種なしパンの祭りと言ったりします。で、じゃあ次の、次、種なしパンの祭りというものですけれども、これは杉越の祭りに続いて行われたものです。杉越の祭りが行われて、その後種なしパン、種というのはパンを膨らませるものです。で、これは罪を象徴するものなんですね。それでその罪を取り除く、種を取り除くということで種なしパンで、そのパンを食べる祭りです。これはエジプトからの救出、そしてその後イスラエルが国家として確立されたことを記念するために定められた祭りです。これが杉越の祭りというふうに言ってもいいと思います。そしてその後の種なしパンの祭り、これが一つの大切な祭りでした。で、もう一つは七週の祭りっていうのがあります。これペンテコステって、皆さん聖書で言うのはペンテコステということでよく知ってると思います。五旬節、刈り入れの祭り、初穂の日とも呼ばれるものです。で、じゃあ次。杉越から七週の後に祝われた祭りです。ですね。そして、杉越からこの祭りの間に50日あったので、それで50を意味するペンテコステという名称になります。で、これは小麦の収穫を祝うものであった。穀物の収穫の恵みに対する感謝と主に対する次恐れを表したものであるということですね。ちょっと戻っていいですか。はい、ここですね。よくペンテコステっていう言葉で使徒の働きの2章に出てきます。で、これは杉越の祭りから 50日目ですね。で、50という数字がペンテコステっていうので、こういうお祭りになってきます。で、こういう祭りというのは小麦の収穫とかですね、そういう収穫祭、収穫と一緒になったりします。で、もう一つ、カリオの祭りを、 わけですね。カリオの祭りっていうのがあります。これは収穫祭とも呼ばれます。その年の収穫の終わりを告げるとともに、イスラエルのアラノの放浪の旅を記念する祭りでありました。で、収穫が終わり、この期間中人々は木の小枝や大枝で作った仮の小屋の中に住んだ。ちょっと2つ戻っていいですか。仮世の祭り、仮世の祭りっていうのは仮のいおりの祭りです。で、それはですね、荒野をずっと40年間放浪しましたね。それを記念するための祭りです。で、人々もですね、この祭りの時には木の枝で家の前にその仮の小屋を作るんです。で、そこに住むんですね。で、そこに住むことによってユダヤ人たちが荒野をずっと40年旅をした、そのことを、その旅をしている間も神様は守られたということを思い出す祭りでもありました。ですから、このように杉越の祭りから続く種なしパンの祭り、そしてペンテコステ、そしてカリオの祭り、これがユダヤの三大祭りなんです。で、他にもですね、祭りとしては今日のプリムの祭りとか、角笛が吹き鳴らされる日とか、なだめの日とか、いろいろありました。で、ヨハネの福音書には、宮清めの祭りっていうのも出てきます。これは、旧約と新約の間に、ギリシャがですね、エルサレムを占領して神殿を汚すんですね。それをですね、ギリシャ人を追い出して、宮を清めたというところからできた祭りです。ですから、ユダヤ人は、こういう祭りがですね、いくつもあったんです。で、すべてですね、記念です。で、覚えるためになんですよ。杉越というエジプトの奴隷の状態から神様が救われたのを覚えるためなんですね。出エジプト記の12章、出エジプト記の12章を開けていただきますと、出エジプト記の12章の24節から、出エジプト記12章の24節から、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。あなた方は主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、この儀式を守らなければならない。あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを撃たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝したというのがあります。お祭りがあるわけですよ。こういうお祭りがあるわけですよ。だからこれは一体何の祭りと聞くんですよ。そしたらこの時に神様がこうやってエジプトを助けてくれたということをこう教えるんですね。それを子孫に語り継ぐっていうことです。だからその時代で終わるんじゃないんですよ。そこでその恵みを受けたそこで終わるんではなくて、その恵みがずっとですね、自分たちの子孫に、あ、神様はこういう恵みを与えてくれたんだっていうのを子孫たちが、その後の子供たちがですね、みんなそれを知る、そのことを覚えるためにこの祭りっていうのが定められていくわけですね。行くわけですね。杉越の祭りをしたら、あ、神様はエジプトで奴隷だったユダヤ、イスラエル人たちを救ったんだ。カリオの祭りの時は40年の放浪の時、神様はこの人たちを守ってくれたんだ。50週の祭りの時には、ペンテコステの時には、神様はこの地でこれだけの豊かな収穫を与えてくださったんだということを覚えるということなんですね。それが祭りの意味です。日本にもいろいろと祭りがありますけどもね、今は秋祭りですかね、収穫を祝うという、 で、収穫を祝うという意味も出てくるんですね。いろんな祭りの時に。この時は小麦の刈り取り、大麦の刈り取りとか、いろんなものが出てくるわけですけども、その収穫に合わせて、また神様はこのような恵みをくださったっていうことを覚えるっていうことなんですね。それが大切だっていうことです。祭りというとですね、今度また10月31日にハロウィンの祭りというのが来ますけども、ちょっと間違えないように、ハロウィンはキリスト教とは一切関係ありませんので、ぜひそれだけは覚えておいてください。ハロウィンって分かり、ちょっと話ずれますけども、ハロウィンというのは日本で言うならお盆と同じなんですね。昔2000年ほど前にケルト人、アイルランドのケルト人から始まった祭りで、イエス様を信じてない人たちのその思いの中っていうのは、ケルト人というのは10月31日と11月1日っていうのは1年の最後と最初になるんですよ。で、その間に何が起こるかというと、この何て言いますかね、あの世から霊が帰ってくるっていう考えを持つんですね。そうすると、あの世から帰ってくるときに家族の霊はいいんですよ。日本と同じで、そういう人たちはご馳走して迎えるんですけども、悪い霊も一緒に入ってくるっていうんですね。で、それを悪い霊が入ってくるので、それに守られるように自分たちももっと恐ろしい格好をして、その悪い霊から自分たちを守るというのがハロウィンの始まりです。悪霊の祭りなんですよね。で、何でしたっけ、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞっていう言葉がありますね。あれもそこから来てます。実はその悪霊が入ってきた時にいたずらしないように家の前にそういう食べ物を置くんですね。そして悪霊にいたずらしないようにというですね。ハロウィンもそうですけれども、日本のお盆もそうですけれども、その霊が、霊に対する、悪霊に対する恐れなんですね。人間っていうのはそういうものからすごく恐れているんですね。だからそういう祭りをします。でもクリスチャンはそういうことはしないんです。なぜならば私たちはもうそこから勝利を得ているからです。悪霊が入ってくるとか、これは本当に人間が考え出すことなんですね。ちょうどそういう季節の変わり目でいろんなことが起こったんだと思います。それで人々はそれを悪霊のせいだとするわけですね。でも私たちはもうそんなことを思う必要はないんです。この祭りで、聖書にある祭りっていうのは悪霊を恐れるとかそういう祭りはないんですよ。それよりも神様がいかに私たちをこのように祝福してくださったかっていうことを覚えるためなんですよ。神様はこんなに私たちを救ってくださった、守ってくださったというものなんですよ。だからこの祭りをするたびに本当の喜びを持つことができるんです。神様は本当に素晴らしいんだっていうことですね。だから私たちがクリスチャンとしてハロウィンを祭る、祝うというのはちょっと違うかなっていうのは私は気がします。あくまでもそれは悪霊の祭りであって、悪霊を反対に喜んでいることになってしまいますから、それは違うかなというふうに思います。で、申命記の26章、申命記の26章新明記の26章に一節にですね、新明記の26章の一節に、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになった時はっていう言葉が出てくるんです。先ほどもですね、この三大祭りというものを言いましたけども、ちょっと一番最初に戻ってくるんです。一番最初に、これですね。年に3度種なしパンの祭り、7週の祭り、仮夕の祭りで、これはですね、確かに出エジプトとか40年の放浪もあるんですけども、仮入れとも 関係してるんです。大麦の借り入れの時とか小麦の借り入れの時とかですね。でこれ書かれたのはさっき新明記なんですよ。同じ新明記なんです。ということはですね、まだ約束の地に入っていないんです。まだ約束の地に入っていないんですよ。土地を占領していないんですよ。まだ自分たちにはその住むべき土地がないんです。土地がないと小麦も植えられない、大麦も植えられない、ブドウも植えられないんです。まだ実際に植えてないんです。植える土地がないんです。でも神様はまだその土地に入っていないのに、今の新明記にあります、今の26章にあったように、そこに入った時、入った時って言ってるんですよ。もうあなた方はもうその土地に入るんですよって言ってるんです。そこにあなた方はこの土地をもうあなた方に住むようになるんですよって言ってるんです。でも住むためには戦争しないといけない、奪わないといけないんです。でももうあなた方はその土地の所有者なんですっていう、神様は素晴らしい恵みを与えてくださってるんですね。そしてですね、この26章の中で、26章の、10節で、26章ちょっと1節から11節まで読めばいいんですけども、その土地に入った時はあなた方はですね、神様の前にその土地のものを、できたものを持ってきて神様に礼拝しなさいということが書いてあるんですけども、10節に、今ここに私は主よ、あなたが私に与えてくださった大地の実りの初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前で礼拝しなければならないとあります。でこれはですね、安息日です。毎週のこの神様に捧げる時です。で聖書は安息日も実は祭りと言ってるんです。安息日っていうのは毎週神様の前に出て捧げ物をして、まあ礼拝ですよね。でもですね、レビ記見ますと安息日も祭りであるって書いてあるんです。ということはその日も、この安息日はじゃあ何を覚える日かというと、旧約では土曜日ですよね。それは主が全てを作られた、私たちを作ってくださったということです。でも今私たちが、私たちにとってのこの安息日はいつになったかというと日曜日なんですよ。日曜日、じゃあなぜ土曜日が日曜日になったかというと、日曜日はイエス様が復活された日です。つまりその復活されたということは救いが全て成就されたということです。イエス様が十字架にかかり亡くなり、三日目にこの蘇った復活した、これを記念するのが私たちの日曜日です。でこれは祭りなんです。祭りっていうのは私たちもなんかこうどんちゃん騒ぎするようなことをイメージしますけど、そういうことではなくて覚える日です。イエス様が私の罪のために死んでくださり蘇ったということを覚える日なんです。この覚えて死を礼拝する、それが私たちにとってこの礼拝、この聖日、また主日と言ったりします、この日なんですね。ですからこの日は私たちは主を覚え感謝し、主に従う決心をする、その日だということです。まさにこの三大祭りと同じなんですね。そして特にこの日はイエス様が私のために十字架にかかって死んでくださり、蘇って救いを完成された日だということなんですね。だから私たちもこの日を本当に覚えていく、感謝する日として大切にしていかなければならないということです。でもう一つ私たちが大切にしていかなければいけないのは、今コロナでできないですけども、主の晩餐です。ですね、主の晩餐です。第一コリントの11章開けてください。第一コリントの11章です。11章の、23から26節まで言います。第一コリント11章23から、 私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。覚えて、ここにはですね、この主の晩餐の時のパンと杯は覚えるって言葉が出てくるんです。これを覚えてこれを行いなさいなんです。つまりイエス様の十字架につけられたこと、血を流されたこと、これを覚えるためにこの主の晩餐をしなさいということです。逆に言うなら忘れないようにということです。祭りっていうのはするのは主の恵みを覚えるためです。逆に言うと人は忘れやすいんです。本当に忘れやすいんです。イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったということすらも忘れやすいんです。主の恵みを忘れやすいんです。あの聖歌の中に数えてみよう主の恵みっていうのがありますね。数えてみようっていうんですよ。あの英語ではカウントって言葉が出てきますね。入ります。カウントしろって言うんです。神様の恵み、あれもあった、これもあった、あれもあった、数えてみる。神様の恵みはどれだけあったか数えるんですね。そうした時に私たちはこの時も主は助けてくださった、だから次のこの時も主は助けてくださるという、私たちは希望を持つことができるんですね。反対にこの時は助けてくれなかった、あの時も無視されたっていうのはあんまりないと思います。でもこの時助けてくれなくても、本当に主の一番良い時に主は私を助けてくださったということはあります。主は私たちを日々恵みを与えてくださっているんです。それをこの祭りというのは忘れるなということなんです。忘れてはいけない。主は私のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえった。忘れてはならない。そのためにこの日曜日集まりなさい。そのために主の晩餐を行いなさい。ユダヤ人たちもあの出エジプトを忘れてはいけないということで杉越の祭りがあったんです。このあなた方に与えた土地で主がこの収穫を与えてくださったんだということでペンテコステがあったわけです。あの40年間荒野、何にもない荒野を旅しても、毎日あなた方は食べ物が与えられ、水が与えられたではないか。カリオの祭りをやるんです。忘れるなっていうことなんですね。忘れてはいけないっていうことなんです。主の恵みを常に覚えていなさいっていうことなんです。私たちはそういう意味で感謝という言葉をよく言います。なぜ感謝できるのか。主が私たちを恵み、救い、私たちと共におられるからです。恵みを感謝する、それを私たちは忘れてはいけないんですね。恵みを数えるか、自分の辛さを数えるか、でもその辛さにも神様は必ず応えてくださるという希望を持てるんです。感謝すると、ぜひ私たちはそのようなものになっていきたいと思います。そういうことで祭りがあるということをぜひ覚えていきたいと思います。来週からは、また新約に戻りまして、使徒の働きを学んでいきたいと思います。で、使徒の働きを学びながら教会とはどういうものかということも一緒に学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。神様はこのエステル記においてプリムの祭りというものを制定されました。それはこの時ユダヤ人たちがハマンの手から、また迫害の手から守られたということを忘れないようにこの祭りを制定されました。私たちもイエス様が十字架にかかり復活してくださったという救いを私たちに与えてくださいました。そのことを私たちは忘れないように、そのことを忘れてしまうと私たちはつい愚痴を言ったり、神様に対して不信仰な思いを持ってしまいます。 どうぞ私たちはこのイエス様の十字架にかかられた大きな愛を忘れないようにすることができますようにお祈りいたします。どうか私たち一人一人が主に感謝するものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。